英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長であり日本の言語学者船津博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながらそして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろんこれから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのかどうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかお悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、 児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信は児童英語研究所のウェブサイトパルキッズ .co.jp からご覧いただけますのでぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということで先生今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしく。4月になりましたので、うん、これを聞いているお父様、うん、お母様のお子様ですね、うん、入学式があったり入園式があったり、うんうん生活が大きく変わる方が多いんじゃないでしょうかということで、うん、ひとまずね
うちもだよ。
あそうだご入学おめでとうございます。
ありがとう。つかさ疲れたわ今年の冬は
、うん、それスキーですか。
もうどっと疲れたね、
スキーね、うん、
スキーほらあの修論もあったけどさ修論はまあさっさと終わった、
ね、修論はね、うん、それこそ早々でしたよね。
で終わったと思ったらスキーでしょ、
うん、そうですね。
もう大変だったわ
、ねうん、これだけ親御さんがコミットして
そう、まあ、やるということですね。それでね、だけど、まあ、あの年齢で、まあ、とりあえずトライアルだけど優勝したからね北海道まで遠征して
よかったですよね、うん、これが、ま
あ、その後白馬でこけたっていうね、うん、
どっちもいい経験ですよね。
いやいや本当いい、うん、あのねこのなんていうのすごい狭いよ。
狭いって何が狭いんですか、
う
ん、
あの世界が
スキー業界ですか。
そうそうだから結局そのビバイで大会で一緒になった子たちがさそこで優勝した子たちが白馬に来てんだもん。
あー、うん、そうですね。はいはい、
まあ、言語学と一緒かなとすごいですよね。だからみんな知ってるっていう感じ
そうですね、うん、その上の子たちはみんなどこ行ってもいるみたいな。
そうそうあーいるね。で、まあ、ありますよね。仲良くなってさ、うん、まあよかったよ。
でも本当にねやっぱりこの優勝っていう経験って、うんうん、それこそ先生がパルキッズ通信で書いてらっしゃった自己肯定感ではなく自己効力感。
そうだ ね, ねできるっていうね、うん、
これで全然違いますよね。
そういや、うん、だから本当できるって思うとさ敷地がどんどん上がってくんだよ。
ああ天井がね。
そう、はいはい、だから、まあ、今回はほらいつも関東で長野でやってんだけどそれが今度旭川行ってやったら旭川のポールってさ1キロぐらいなんだよ。
ああ1キロはひいひいですね。
42層機とかあるんだよ。ああのこの旗がね、うん、42個クリアするんだよもう大体10個ぐらいでクタクタになるんだけど
これ本当フリーで滑ってるのと旗立ってて、うん、そこをめがけて滑っていくのだと、うん、疲労度が全然違いますから ね、
まあ、達成感も違うし、
ね、達成感も違いますしね、
うん、それでねこう急なあの斜面で滑らされるのよ、うん、あの旭川って地元のレーシングの子たちと一緒に。あでそしたら関東のちょっと何20本ぐらいしか立ってないようなの見たらさあこんなん余裕楽勝っつってさ年長が思うんだよ、うん、だからこれで敷地が上がっちゃうんだよ
そっかそっかそうですね、うん、はい。
そうで、まあ、敷地が上がった結果どうしたのかっつったら俺は勝つっつって飛び出してって4本目か5本目ですっ飛んでたよ
いやでもね、うん、このへこむっていう経験もね
そうそうそうい
いですよね。
もうとぼとぼとこうあのね滑りにとぼとぼって出るんだよとぼとぼ滑ってなって
ただこの自己効力感が高いと、うんうん、へこむけど、うん、戻ってきますよね。
そうもうすっかり忘れて、うんまあ、ただ夢見るみたいだけどね
悔しかったんでしょ
うそうだね、
はい、じゃあ先生、う
ん、はいはい、
はい、今回は、うん、パルキッズ通信ですけれども、うん日本人が英語ベタな本当の理由、うん、英語の習得でなく日本語の感触が問題ということで、うん、まあね先生たまには言語学も書いていいですよと、うん、あのお伝えしたところ、ね、
許可をいただいたんで、うん、
ところ、うん、結構やっぱりね大学院レベルですかこれ。
いやだからこれ読めたらすごいと思う
ですよね、うん、で僕今回先生にね、うん、先生を褒めたい。
ほう、
はい、このワンパラグラフずつ、うん、この 頑張れとか、
あ
すごいみたいな、
うん、
はい、あれは読み続けるモチベーションになりますよ、
うん、NP 上がってきちゃう。だからここまで読んでくれたのかと思うとね、涙が、うん、すごい頑張ったねっていう。
そうですね、
うん、
でね、あのメルマガでも出しましたけれども、うん、読んだ方っていうのはやっぱすごいですよ
すごい
感読された方はすごいんですけれども、うん、ただ途中で挫折された方も、うん、ポッドキャストの方でできるだけ優しく説明するので、
う
ん、
そうだね、うん、
あのそっちで頑張って聞いてみてくださいってお伝えしたの で、
うんうん、
あのなんとかね、
うん、
こう噛み砕いてというか優しく、
これ聞いた後にもう一回読んでみて。
あ、そうですね、うんうん、それは大事かもしれません。ということで先生早速いきましょう、はいはい、
どうぞどうぞ、
はい、で日本人が英語ベタな本当の理由というところなんですけども、うん、やっぱり先生が研究されている音に秘密があるということですよね、
まあ、言語って音だからね。
お深いですね、うん、
文字じゃないですよ
言語は音ですね、
音だよね、
はい、
空気の振動がどうやってその振動を作るのかっていうとどうやってそれをこうやって頭の中で音として解釈するかっていう
ということですよね、まあ、ただやっぱ巷にはね、うん、自分が英語ができない理由っていうのは、うん、ああじゃないかこうじゃないかみたいなことを、うん、それこそなんて言うんでしょう、うん、10人いれば10人分の考えがあるみたいな状態じゃないですか、うん、
ね、はい、まあね、だからさ、あのなんだ、中学校受験とか、まあ、中学校受験は関係ないか、高校受験とか大学受験で英語っていうのは課されるじゃんか。
そうですね、
うん、でまあこの状態が俺いいのか悪いのかよくわかんないんだよね。だからこのなんだっけ、ほら、英語教育大論争は昭和のさあったじゃん。
ありましたね、
うん、
はい、
であれでこの渡辺先生がおっしゃってたさ、あれ渡辺先生は外国語学部じゃねえんだよな、英文科なんだよ、上智のな。でそれがおっしゃってたのが、英語っていうのは知的格闘力を測る術である、うん、要するにみんなが同じ土俵に同じスタートラインに立ってやるもんだっつってやるわけよ、
はい、
でそうすると片やのなんだっけ、今泉かな、議員が使える英語がうんぬんくんぬんって言うんだよ、
はい、
まあね、ケチくさいこと言うわけよ、
はあ、
まあ俺はどっちかっていうと使える英語派だったんだけど、
あ、うん、
だけど今となっては渡辺さんの気持ちがすごいよくわかるわ。
いや僕はもう間違いなく、うん、その渡辺先生派ですね。
そう、
はい、
でそうするとさ、渡辺先生派で作られてるのが日本の英語教育なわけだと、
はい、
ね、
そうですね、
つまりあの文法訳読なんだよ、
はい、
役に立たなくていいよと、
まあそのテストとして貸しやすいし、
そうそうそう、はい、うん、
で
要するにそのそこからみんな一線上に並ぶから、その頑張ればできるようになるし、
うん、
っていうのがあって、今だからそれの渡辺先生が言ったのが、今のそのこの英語教育の礎になってんだけど、うん、だからさ、まあ、同じ今度上智なんだけど、
はい、
あの文学部じゃなくて今度外国語学部の方はやっぱ使えねえとダメだっぺよっていうさ、
あ、
うん、しかも自分たちがこの苦労せずしてさ英語身につけたような連中がそういうの言い出すと、まあ、俺はもうへきれきとしちゃうんだけどさ、
あ、
うん、まあ、俺も外国語学部だけど、
はい、
もう、なんかちょっとね、まあ、草さしちゃうっていう感じ でだけどさ、その結局何がって言ったらさ、どっちもうまくいってないわけだよ。
うまくいってないですね、
うん、英検1級取れるとこまでいかないし、英検準1級取れるとこまでいかないわけだよ、渡辺先生、翔一先生の方法でやろうが外国学部の方法で楽しくやろうぜクリルでやっても結局英検準1級取れないんだよ、
うん、まあ、渡辺先生はだってそこを目指してないですもんね。
そう、英検なんてね、うん、実用的なもの、実用って名前がついた段階で学問じゃないっていう、
うん、
かっこいいよね。
かっこいいですね。
そうだね、まあ、俺はだけどほら、あのなんていうの、 ビジネス方面からあのアカデミアに参加してるから、
はい、
少しでも実用的たれと思ってるんだけども、
うん、
でただまあそういったその学生たちは英語勉強せざるを得ないと、
はい、
だけど身につくわけはない。
そうですね、
これは言っとく、中高で英語勉強して、うん、学校の英語で勉強して英語が身につくわけがない、
学校だけでっていうことですよね、
うん、そうそう、だから結局英語身につけてるやつは自分でやってるか留学してるかなんかやってるのよ。
ですよね、なんかこう、うん、学校がきっかけで相性が良くって、なんか成績が良くって興味を持って自分で勉強してる子ですもんね、
う
ん、
そう、だから毎年100万人ほど英語コンプレックスの人間を生み出してるのが今の日本の英語の教育だよな。
はい、
うん、私は英語やったんだけどできませんっていう
言って 上げればいいのに、
うん、
学校の英語教育は実用的な英語を身につけるためのものではないので、うんうん、これで話せなかったりコミュニケーションが取れなくても大丈夫だよって言ってあげれば、
うん、いやだってそんなこと分かってないでしょ文科省の連中も。いやだからクリルとかやってんじゃん今。できるようになるはずだと思ってんだから、
まあ、そこはできるようにしなくていいんで、うん、そう言ってあげれば少なくともその、うん、なんていうんですか、
誤解は生じない、
劣等感を抱くような子たちっていうのは いなくなると思うんですよ、ね、
だけど文科省は今だってできる何実用的な英語ってやってんじゃんか、
うん、
結局それで実用的な英語が身につくわけないんだけど、そんな週に2回か3回やってさ、
そうですね、
うん、だそんなもんだ、 LL 学習の延長線上みたいなもんだからさ、
LL 学習ってありましたね、
そうそう
LL 教室ありましたもん、
LL 教室、そう、はい、だからまあってどうにもならないんだけども、
はい、
結局だけどそのどうにもならないことによって何が起きてるかって言ったら、毎年100万人ほど私は英語ができないってコンプレックスを持たせるってことには成功してんのよ、
うんうん、なんかすごい皮肉な言い方ですね。
いやそれによって今の英語ビジネスが成立してるわけじゃん。
なあそれも嫌ですね。
だから文科省がそう決めてやって、
うん、
それで結果としてコンプレックス英語コンプレックスの人間を量産することによって、あの大手のほら英語なんとかあるんでしょいろいろ、
なんかまあそうですけど、うん、なんか僕は、うん、パルキッズのサービスはコンプレックスビジネスだと思って提供してないですからね、1ミリも。
いや違うよ、うちは
違うんですけど、うん、なんかこのジッパー人からげみたいな感じで英語教育、
う
ん、
言っとこうか、じゃあ一言言うと、
はい、
コンプレックスビジネスってのは何かっつったら、うん、英会話ができないと思ってる人、もしくは私は英語ペラペラ喋りたいけど私はできないから子供にはと思ってる人、
うんうん、
いっぱいいるよ、
いますよね、
うん、だそういう人たちはコンプレックス持ってるんだ よ、
そうですよ、
そうだからそれを子供に夢を託してる、
うん、
で子供に夢を託すんだけども子供が大きくなっちゃうじゃん、
はい、
大学行っちゃうじゃん、
うん、
そうすると託す相手がいなくなっちゃうから、よっしゃってことまたで自分が戻ってくるわけ
よ、やっぱコンプレックスですよ、
いやコンプレックスなんだよ、だからそのコンプレックスによって成立してるのがこのビジネスであって、
うん、
だからそれで、まあ、何兆近いお金が毎年その英語協会に、英語協会ですか、英語業界に流れてるから、まあそのうちのちゃみっとだけうちはね、
いやでもうちコンプレックスビジネスじゃないんで、はい、なんか嫌ですね、なんかこの本当にあのシミが消えるとかそういうのと一緒にされると、
そうそう、なんか7日間でとかさ、あれセブンデーだっけ
まあね、パルキッズ通信でも書いてますけど、うんね、セブンデイイングリッシュも確かにそう言ってますけど、うん、それは目的が違いますからね、
そう、
は
い、だから目的が分かんないんだよみんな、なんでその英語ができるようになりたいのかっていうのが、
うん
うん、だから例えば英検準1級取りたいとか1級取りたいとかってなったらクリアだから、それ向けの勉強すればいいんだよ、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあそもそもこれ幼児教室の時もありましたけれども、うん、できるってどういうことっていうとこすらやっぱりなかなか想定できないというか、
そうなんだよな、うん、だから英語ができるようになる、だから英語がペラペラとかさ、
うん、
なんかよくあるけどさ、俺なんだっけで、とりあえず喋ったらいいよっていうのに対してはさ、うん、What do you want to eat? 私はうなぎですって言ったらさ、
うん、
I may be an eel とかさ、うん、もうこうなっちゃうとどうにもなんないじゃん、
そうですね、
だけどこれが日本ではもう頻繁に行われててさ、
うん、
あとはなんだ、例えば喋ってみようよって言うんだったらさ、
うん、
何分裂文で喋ると I may be an eel、 I may be an eel っておかしいから、だから分裂文で喋るんだよ、分裂文って
分裂文ってどういうこと
ですか、 it is なんとか
はあ、それ分裂文って言うんですか、
It is なんとかざっとなんとかかんとかってやつ、
あ、はい、
分裂文とか、あと疑似分裂文だと What なんとかなんとか is ざっとなんとか、
あ、うん、Do you know what I'm talking about、うん、そうそうそうみたいなことですか、
はい、そう、違う違う違う、What I'm talking about is that なんとかかんとか、
あ、それが、疑似分裂文、疑似分裂文、へえ、
だから例えば分裂文で喋るとさ、What are you gonna eat って言った時に、
はい、
I may be an eel って言ったらおかしいから、うん、It is eel that I want to eat って言えばいいわけ、
はい、
もうなんか本当にヨーダっぽいでしょこんなあの風に喋るやつはいないよ世の中でもその方がいい、ね、英語としては通じやすい、
そうですね、
そう、俺はうなぎだっていうよりは、俺が食べたいのはうなぎであるって言った方が通じるじゃん、うんみたいな、そういうなんかちょっとしたテクニックっていうのを本が溢れてるわけよ、
そうですね、
うん、で本質は何かって言ったらさ、結局聞き取れないんだよ、
おお、やっぱり音なんですね。
そう、聞き取れないから問題なわけで、うん、だからなんで英語で旅するハワイとかあったじゃん、はい、トラベル英会話とか、あれにだから全部載ってるから、あれもう例えば2時間2時間読んで、でも全部中学生で分かる英文しか載ってないから、それは覚えちゃえばいいんで、はい、
確かに聞き取れるようになるだけで本当楽しいですからね。そ
う、うん、で聞き取れるようになるためには何が必要かって言ったら、その音の学習なんだよ。
それはそうですよね、
う
ん、
でそうするとね、最近ね音の学習があまりにも多すぎて、 AI が進化したもんだから、要するに発音をチェックしてくれるのよ。
ほうほうほう、うん、
その発音違うよみたいなことで、でそんなアプリとかそんなサービスがいっぱい出てきてるけど、はい、自分が喋れてどうなんだよ、どうなんだよ、聞き取れなかったら意味ねえじゃんみたいな。
そうですそうです、う
ん、でそのなんか、うん、やっぱどうしても喋る方にばっかし行くんだよね、うん、っていうのが日本 の, このコンプレックスビジネスの、象徴だから、ペラペラになるよとか7日間だよとかって言ってれば売れる、
うん、
まあ、そこにだから広告費として、1000万2000万、まあ、何千万単位か何億単位かでボンと出せれば売れるんじゃない。ただそれで、英語ができるようにはならないよ、
はい、
もちろんならない、
うん、
なぜかって言ったら聞き取れないから、
うん、
うん、で聞き取るようになるためにはどうしたらいいのか。
いやそこですよ、やっぱりコミュニケーションのもう7割8割は聞くっていうことですよ、
うん、そうだよそうだよ。
いやだから、うん、これなんですっけね、僕いろんな人に質問したことがあるんですよ、うん、もし英語が聞き取れる力と英語が喋れる力、うん、どっちか身につくって言ったらどっちが欲しいっていうと、うん、やっぱり結構ね喋る方を選択するんですよね、みんな。
そう、
やっぱりそこにねコンプレックスを抱いてるっていうところもありますし、うん、そうしたいっていう思いが多分あるんでしょうけど、うん、ちょっとね冷静に考えると喋、うん、れるだけだと独り言ですもんね。
うん、独り言だし、いやつうかさ言語を使用してる中で喋る機会ってあんまないっていうのに気づいてないんだね、みんなね、
うんうん、
ほとんどは聞いて理解することに費やされて、もしくは読んで理解することに。
これ先生何度も繰り返しおっしゃってますけど、うん、パーセプションビフォープロダクションですっけ、
う
ん、
そうそうそう、
はい、ってことですよね。
なんだけどそんな簡単なことにすら気づかないで英語学習を語らないでいただきたい
それは誰に言ってるんですか。それ誰に言ってるんですか。
今ね、それ もっとそれ突っ込んでよ。
いやいやいや。
せっかく今面白いこと
言った、ね。誰に言ってるんだろうと思って。
まあ、いろいろね、皆様に申し上げ述べてらっしゃるんだけど。
ね、コンプレックス抱いてる方、うん、犠牲者になってる方には言ってないですからね。
言ってない。
はい。まあ次行きましょう。次行きましょう。
そうそう。それで結局なんで聞き取れないのかっていうことなんですけども、でここでね重要なのがね、まず音素が違うとかって言うんだよ。
音素が違う、
うん、これね確かに違う、
音素が違う、うん、まあまあまあ、はい、
例えばさまあ、だから音素の違いに関してはこれ昔から80年代ぐらいから盛んに研究されてて、
はい、
フレジェ、ね、ジェームス・フレジェ、
はい、
俺この教授大好きなんだけど、うん、フレジェ の SLM ってスピーチラーニングモデルとか、
はい、
あとは、まあ、ベストはちょっと、まあ、これもキャサリン・ベストっつって、これも、フレジェの後に出てるんだけども、
はい、
今だからフレジェと2本立てぐらいな感じ でこのベストにはパームっていうのがあって、パーセプチュアル・アスミズレーションモデルっていうのがあって、
はい、
でまあ、両者とも似たようなことを違うアプローチでやってるのよ。
ほうほうほう、
うん、でその結局ざっと言うと、母語にある音素っていうのは聞き取れると。
母語にあだったら我々は日本語の中にある音素だったら聞き取れる、
うん、そうだから例えば PB とか、はい、両親音の PB とか TD とか KG とか
PB の B は V じゃないですよね。
BAB
の
B ですの B、はい、B とか TD のね、東京ディズニーランドだよ TD だよ
とかって言うんですか、
ね、KG はキングゴングゴングじゃねえか
、はい、
でそれは聞き取りできるんだよ。
へ、
うん、で、まあ、ただ細かく言うと気温が違うんだけどね、
うん、
大気温の長さが違う。例えばさ、はい、これパかバかどっちか、この P か B かどっちか、じゃあ葉月さん当ててみて。
はい、
あ
P ですかね
お今だね、大気温がほぼない P なんだけど、じゃあもう一個いくよ。
はい、
あ
まあバですかね
これ P なんだ。
あ P ですね。
ほぼ破裂と同時に声帯が動き出すっていう、
はあ、
うん、だから このこういう弁別をする国もあるんで、中国語とか、
だからまあ大きく分けると、うん、 同じっていうことでいいです
ね。そう、同じ。
はいはいはい、
だから日本人にとっては英語の PBTDCG や KG っていうのは聞き取りができると。
ほー、じゃあ聞き取りできるものが結構ありますね。
だって、はい、PAB と TAB っていうのがあったらパッタの違いは分かるでしょ。
めちゃくちゃ分かりますね。
CAB って K の違いも分かるでしょ。
分かりますね。
だから聞き取りは、聞き分けはできてんだよ。
はい。
であとだけどスとズとかシュとかっていうのも、まあ大体これ摩擦音で分かるんだけど、
分かりますか。
ただ日本人が苦手なのが破殺音になっちゃってるんだよ今。だからダジーズなんか言うじゃない。そうするとダジジっていうのは、
はい、
ダ行のイダンの音は
ディ
ディダディって言ってる。ディディディラディディディディディラドゥドゥドゥ。
ダジズで。
何？
ジ
ジ
ジ。
じゃあザ行のイダンの音は？
ザジ。
どっち？
ジ
ジジ。
あ、ザジ。
あ、そうなんだよ。だからジなんだ。ジだから、これはジって言っちゃダメなんで、今ジって言うと破殺音で、ズジって言うとこれも破殺音だ。
はい。
だけどこの弁別というか区別がなくなっちゃったの日本語。
は
あ、昔はあったね。いまだに、その字と字の違いを分けるエリアはあるみたい。
うん、
だけど もはや消えてる。
はい、
うん、だからそうすると分かんないんだよ。で全部、うん、破殺音になっちゃって、要するに字になっちゃう。うん、
字になっちゃいますね。はい、
ザっていう時もD が入ってる人いるよ。
うん、
ザっていう時にザっていう時に破裂してる人がいるんで、
うん、
ザでジでしょ、これは破裂してるよね。ジって D の音が入ってるよね。でズはさすがに破裂しない。
ズ、
うん、いやだけど破裂するよね。ズって一回舌が上についてるよね。ズ、
あ、うん、そうですね。
ゼは
ゼ
で、これが意外とこの摩擦音で出てる。
はいはいはい。
ゾ、うん、これも摩擦音で出やすいけどね。だからこういうのってさ、はい、英語では音素なんだけど、
うん、
まあ音素つかイオンだけど音素なんだけども、でこれが日本人ってこの弁別できる？
それが難しいんですか？
できないよね。だって日本語では一つの音だから。
ああ。
だから
ジとジとジがみたいなことですか？
だから日本人でよくあるのが、ジングルベルズってあるでしょ、
はい、
ジングルベルズ、ジングルベルズ、ジングルベルズ、ジングルベルズなんだけども、はい、あれをジングルベルズ、ジングルベルズっていう人いるよね。
あ、だから英語っぽく発音しようと思ったら Z になっちゃう。
Z になっちゃう。だけどあれはジングルじゃなくてジングルだからね。
ジュですよね。
そう、ジングル破裂しなくちゃいけない。でそれがこう弁別ができない。日本に向こうにその区別ないから。でそういうのとか、あと LR なんて言って、LR がなんで聞き取れないかって言ったら、あれは2つの L と R っていう音素が日本語の R の音、
はい、
まあ、日本語ではラ行は R の音っていうふうに音声学では言ってるんだけども、その R の音の一つのグループに収束しちゃうんだよ、
はい、
だから弁別でしようがないじゃん。両方ともラって言うがラって言うが自由でしょ。
そうですね。
だからラーメンって言ってもラーメンって言ってもラーメンって言っても、ラーメンって言っても、
はい、
全部ラーメンじゃん。
ラーメンですね。
うん、なんかこの人へのラーメンっていう人がいいんだよみたいな。だからその弁別しないの、意味変わんない。
意味変わんないですね。
だからその音素の違いっていうのをまず弁別できなくちゃいけないっていうのが一つ、はい、だけど意外と分かるんだよ音素の違い。
分かりますよ、うん、それはだってラーメンって言われてたのとラーメンって言われたのだったら、うん、音が違うっていうのは分かりますよ。
そう、
はい、
意味は一緒です。これがレッドとレッドになってくるわけよ、
はい、
あとリードとリード、
リードとリード
逆だよ今俺が最初アルカ言ってんだよ。リードとリード、
リード、リード、
うん、はい、違うでしょ。
違いますよ、うん、それは全然分かりますよ。
だから それは区別はできるわけよ、
うん、
でただこの音素の違いだけじゃないんだよ、う
ん、
実はスプラセグメントっていう
スプラ
セグメンタル、
スプラセグメンタル、
セグメントっていうのが音素ってこと。
セグメントが音素、
音の要素ね、はい、だから日本語の川だったら KAWA ってこの4つの音素からなってんだよね。だけど日本人はだから4つの音素と思わずに川って2つの文字だと思ってるでしょ。
モーラですからね。
そう、モーラなんだよ、
はい、
つまりあれは音節なんだよ川っていうのはね、はい、うんうん、でそれがだけど実際は音節というよりもまあ、音素というよりも音節
で構造というよりも音節、
うん、そうです。
で、まあ、その音節の構造っていうのがわからないと難しいんだけども、はい、さらにそれとプラスしてスプラセグメンタルっていう超分節音っていうのが、あずきさんが今言ったモーラっていうのが、
はい、
あれ超分節音のモーラスロットっていうのがあるんだけども、これや、これ厄介。
厄介はいいです。
これ面白いんだけどね、
はい、
で、まずはだから音素のが違うと、
はい、
音節に行くと、音節がこれ結構面倒で、俺はね、音素の問題よりも日本人の英語のリスニングができない最たる理由っていうのは音節構造にあると思ってるのよ。
ああ、うん、それは僕も同じです。
あ、そう、
はい。
で、その音節構造の中でも、その音節自体がデフォルトとして MOP っていうのを求めるっていうさ、マキシマムオンセットプリンシプルっていうのがあるんだけども、
はい、
要するにコーダよりもオンセットに子音を取り込もうとするんだよ。
オンセットっていうのは頭ですか？
頭。だから母音を中心に音節が構築されるんだけども、
はい、
その母音の前に来るのが音セット、
オンセット、
後ろに来るのがコーダ、
はい、
で日本語は基本的に、後ろに来ない。
だって母音で終わりますもん。
母音で終わるから後ろに来る、はい、まあ、例外
母音で終わるっていうとあれですけども、
母音で終わるんだよ、はい、だからそうするとオンセットはあって K とか P とかあって、ニュークリアってニュークリウスっていう核があって、それが A だとすると KA だからカ、
はい、
PA だとパーっていうふうになって、
そうですね。
でその後にコーダっていうさ、五末音節末シーンっていうのが、来ていいのがね、発音ん、
うーん、
んとあとはちっちゃいつ、
はい、
速音も結構面倒くさいんだけど、
それは子音で終わってるんですね、日本語でも。
そうっていう風に、まあ、いろいろこのいろんな側面から見ると、あれは子音で終わってるっていう分析がなされる。
英語だと当たり前ですけどね、子音で終わるの。
そうそう、うん、でここで重要なのが、その英語は子音で終わっちゃうけど日本語は母音で終わるわけだよ。
そうですね、
まあ、んとかピ、ちっちゃいつを除いてね、
常に母音がひっついてきますもんね。
そう、母音で下音節で終わるんだけど、うん、英語は平音節で子音で終わる、要するにコーダで終わることが、はい、でそのコーダっていうのが極めて不安定な構造を持っていて、
不安定、
はあ、で、この MOP ってさっき言ったね、マキシマムオンセットプリンシプルっていうのがあるんだけど、
はい、
これが何かっていうとね、音節っていうのは、コーダよりも、要するに、ま、末尾子音よりも、この末五等というか音節等の子音をたくさん取ろうとするのよ。
へえ、
う
ん、その母音よりも後ろよりも前の方にいっぱい子音がつくってことですか？
子音をつけたがる、
つけたがる。
でただもちろん子音の並びにはその規則があって、ルールがあって、許されてるルール、だから MB とかダメなんだよね、
うん、
ブとかっていうのは英語ではダメじゃん、
はい、
だから、M で終わって B で終わる、M で終わって B で始まる、例えば I am bad だとすると、これはこの I am bad っていう風にはならないんだよ。
I'm
bad I'm で終わって bad、 ここで一回だからこの区切りができる、
うん、
音節のね、
はい、
それは MB を許してないから、
はい、
だけども許されてる組み合わせだと、この前の子音が次のこの音節に取ってかれちゃう、
うん、
持ってかれちゃうんで、だそれが三音節化っつって、例えば「オンナデスク」「オンアデスク」っていうと「オン」っていうののこの末尾子音 N
が、なんか昔リエゾンとか言ってたやつですか？
そうそう、
はい、
で次の「ア」に取られちゃうんで、
はあはあはあ、
でそして「オンナデスク」になるんだよね、
はい、
だからこれ「オンアデスク」じゃなくて「オナデスク」になる。
そうですね、
うん、だから「アあなデスク、
はい、
だからよく俺がやってるさ I'm in on it もう I'm in on it じゃなくて I'm in on it。
そうですね、
うん、ってなるんだよ、
はい、
でこれが
つなが
っちゃって再音節化が起きると、はい、でこれの再音節化が起きたら、起きてしまったものに対してそれをこう切り分けるセグメンテーション、
はい、
で耳に音が入ってくると、それを単語どこが単語かなってこう切り分けをしてんのよ人間って。
そうですね、
はい、でそのセグメンテーションが I'm in on it って言われた時に、日本語のこの I'm in on it っていう慣音節に頭の中で勝手に変換しちゃってるから、
はい、
でそうすると I'm in on it ってなんだろうってなるわけ。
なんか I はなんとなく
分かります、ね、そう、 I まではセグメンテーション、
はい、
あこれは I だなと、
うん、
だけど in on it ってなった時に in on it 辞書引いても in on it は載ってない
よ。 in on it みたいな、うん、
動詞は何みたいな。にのって動詞があってにとかなるじゃんか。
あ、だから、うん、ディクテーションができないってことですよね。
そうそうそう、
はいはい、
う
ん、
だこれが一つ大問題、はい、だからつまりその、まあ、英語が聞き取れない主犯っていうのはおそらく三音節化だと俺は思ってるね。
あ、うん、だって三音節化がこう楽しい番組あったじゃないですか、
うん、
空耳あわあれ三音節、
あ、そうだね、日本人にだけそれが聞こえるっていう。
そうですよね、うん、ちょっと話ずれていいですか。
どうぞ。
僕高校の時に、うん、レイジアゲンストザマシーンっていうバンドが流行ってたんです、うんうんうんうん、それのキリングインザネームっていう曲があって、
うんうん、
それが空耳アワーで紹介されてて、うん、その中の歌詞が、うん、ナゲットはデトーちゃんに聞こえるんです。ナゲットはデトーちゃん、な、どう言ってるのかっていうと、うん、Now you do what they told ya って言ってるんですよ。
Now you do what they told ya
って言うんですよ、
うん、
それがナゲットはデトーちゃんに聞こえるんです、
うん、まあだからその聞こえない音があるじゃん、はい、そこにナゲットの G は入ってないんだよ、
はい、入ってないですよ、
D だから、はい、だけどあのこれって人間の差がで、その欠損してる音っていうのを補う、あ、
埋めそう、それで、うん、ミッシングパーツを勝手に作って、
そう、
あ、文章にすると
最も分離仕様に分離したいとなった時にナゲットは父ちゃんになるんだろうけども、だから実際にはそう聞くと D だから G は言ってないんだよ、はい、
あ、
うん、でそれだけどあれ字幕が入るじゃん、
はい、
テロップ入るじゃん、
はい、
そうするともう目からの刺激って強いん で、
はい、
でもう そういう風にしか聞こえなくなっちゃうっていうね。
まあそのね、うん、空耳あるじゃないですか日本では結構、うんうんうん、これアメリカの番組とかでも、うん、例えばフランス語聞いた時に、うん、空耳とかってあったりするんですかね。
どうなんだろうね、だフランス語もだけどリエゾンの、うん、リエゾンとかフラゴってだってさ、
はい、
そのまあ、リエゾンというのはだから消えてる音が出てきちゃうのか、
はい、
あの音を言わなかったりするのが出てきちゃうじゃん、
はい、
次の音節にまたがった時に、
はい、
でそれ英語と若干違うよね。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、
まあ、これアンシェルマンってあるじゃん。
ありますよね、
うん、はい、もう出てる音がくっついちゃうっていう、うん、でそれはあるけども、ただそれが英語だってさ、フランス語と英語って
近いですよね。
何だろう、ママ子が来た感じじゃん。
そうですよね、まあ、例えば中国語を聞いて、うん、それが英語に変換されるみたいなことってあるんですかね。
どうなんだろうね。
ちょっとなんか今度はアメリカ人に聞いてみます。
そうだね、
はい、
う
ん、すみません、
あ、ごめん、
やっぱりね、うん、その再音節化っていうところが一つポイントであるっていうことですよね。
でその再音節化なんだけど、再音節化を妨げてるもの、
はい、
三音節化っていうのは例えばさ、なんだろうな、この Love you っていう I love you の Love you が
Love you
Love you、はい、Love you ってだから Love の、Love you じゃなくて、
はい、
Love you っていうこの you のあとせ、ま、頭の文字がこのなんだ you のグライドがグライド渡り音なんだけども、あのそれが、だから言うって音、
はい、
でそれがこのなんだ一つの音節を取っちゃってラビア、
はあ、
ラブで終わって言うラビアみたいにさ なるのとか、まあ、あとね例えばカモンとかカンモン、それのカモンっていう風にカンモンだから次の O に取られちゃう、
はい、
M がみたいなことがあったとしてもさ、
はい、
聞き取れるじゃん
カモン、
くっついちゃったって。
いや結構難しいと思いますけど、
カモンは聞き取れるんだって。アイミのねみたいなアイマネットさ、
あ、まあまあカモンは、うん、それはあの馴染みあるんで聞き取れると思いますけど、
それはなんでかっていうと、その動詞があって動詞にくっついてるその副詞とか、
はい、
との組み合わせっていうのは意外と伝わらない。動詞目的語とか、あれはなんでかっていうと文の中でその動詞と目的語のつながりってすごい強烈なのよ、
はい、
シンタクスで言うと。であとは もしくは動詞と副詞なんかにしても強いのよ。
うん、
だからそこってさ、あの一つのこのなんていうのかな、フォノロジカルワールドはフォノロジカルワードっていうのを構成してんのよ。
はい、
で一つの音なんだよねそれって。
ああ、うん、 そういうことですか。
アラアラブなんて言ったらこれも一つのフォノロジカルワードだったりするんだけど、
あしかもそういうのを聞き慣れてるとそれがアロットオブであるってことはみんな結構わかるってことですね。
だけどあの分かんないのはこのフォノロジカルワードとかフォノロジカルフレーズでないもの、
はい、
もうそれを超えた時に出てくる前置詞とか、
うーん、
うん、あのっていうものが結構厄介なんで、前置詞とかあとはだから何冠詞、
はい、
うん、だからインとかオンとかさ、何があるアットとかオブとか、冠詞だとアンとか、あと副詞でもアズとか、
はい、
これ共通してるの何、全部母音で始まってんじゃん。
おそうですね、
英語っていうのはほぼ子音で終わるんだよ。なんでかって言ったらこの in, on, at, of, and, as、
したら前置詞隠れちゃうじゃないですか。
だから前置詞がこうやってバラバラになってしまうのよ。前置詞の最初の母音っていうのが、
う
ん、この前の、
そうですよね、
単語の子音とくっついちゃう、
くっついちゃいますよね、うん、そうすると前置詞が認識できなくなっちゃうじゃないですか。
で前置詞の最後の子音っていうのがその後ろの母音に取られちゃう、うん、後ろの語の母音に。
あ、じゃもう完全に隠れちゃうじゃないですか。
だからもうそこに区切りがないんだよ。
うん、
だからその前置詞の例えば in とか on とかっていうこれがなんとかいなおあのんなとかになっちゃうから、
はい、
in なとか in な。
あ、前置詞が結構キーワードなんです、ね。
で、しかも前置詞とか副詞とかっていうのが、
はい、
あの him and とかさ。in, on とかあと often, again、 これ共通してるのはビヨンで終わるんだよ。
あ、それビヨンって言うんですか。
うん、ネザルね、主に N、
うん、
だから母音で始まって、
はい、
ネザルで終わるもの、
はい、
これらがクセモンだと俺は睨んでるわけよ。
そしてそのビヨンが、
うん、
先生の大好きな
んだ
っていうことですよね。ということで皆さん来週は先生の大好きな発音
大好物
ということですね、うん、はい、
まだ全然わかんない
じゃあ来週に続くということで、はい、ありがとうございます、はいはい。英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google アンカー、Amazon Music、Spotify、 自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますのでぜひご一読ください。船津先生の著書、子どもの英語超効率勉強法、換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますのでぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回、ありがとうございました。
バイバイ。